はーい、皆さん、こんばんは。いやー、レイブンズナイト400回放送が終わって、早2回経ってしまいましたが、今日はですね、ちょっと残念なお知らせがございまして、まあ、さすがにね、その、レイブンズナイト400回放送ってやってですね、張り切っただけあってですね、その後の反動なのか、まあ本日はアリスさんがまあまたやらかしてしまいまして、ね、やらかしてしまいまして、まあ何をやらかしたのかは、気になるところ、まあわかるとは思うんですが、ね、はい、残念だと思いますが、まあいつものようにですね、アリスさんがやらかしてしまいました。はい。
いや、やだね。
やだね、ほんと。ねえ。
ねえ。どんだけやれば気が済むんだろうね。
そうですよね。まあ、ほら、しゃあないじゃないですか。やっぱり400回終わってですね。
うん。
2週間経つわけですよ。
そうだね。でも、そうだね。まあ、張り切ってたからね。
そう、400回の疲れも出てですね。うん。やっぱりやらかすこともあると思うんですよ。
うん、まあそうかもしれないけどさ、うん、でもちょっとたるんでるよね。
そうですね、やっぱちょっとたるんでますよね、うん、
ね、
はい。ですんで、そのまあ今日はですね、残念なことに、私一人でやろうかなって思ってるんですが、
うん、しょうがないよね。
しょうがないよ。だっているやん。
え、
こんばんは。
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 あれ、アリスさん、今日はやらかす予定じゃなかったんですか？
あ、何予定って？
いや、そろそろやらかすかなって思ったんですよ。
今日はね、確かに、
はい。
ものすごく、いろんなとこをちょっともう渡り歩いて、やらかすかなともちょっと思ったんだけど、
はい。
インコたちが、
はい。
出せよ出せよって
言
って、で、ドアの前にが、オンモポジションだから、はい、オンモポジションにいるよ、ほら、出してってやってるから、
はい、
しょうがないなーって言って、
はい、
あともう10分くらいしか出せないけど出してあげるねって言って出したの。
はい、
もうそしたらもう、ふにこ、2羽のほら、わらわらしてんのが忙しくって、うとうとする暇もなく、
要するにインコちゃんに助けられたわけですね。
うん。
なるほど、アリスさんのところのインコちゃんは随分と訓練されてますよね。
訓練されてるよ。だってさ、
はい、
麦茶飲むって言うと、
はい、
ピャッピャッピャッってすごい声で叫び始めるの。
てか、その、あれですよね、アリスさん、レイブンズナイトがある日にですね、
はい、
何でしたっけ、レイブンズナイトがある日に、インコちゃんに起こしてもらうようにしつければどうでしょう。
というか、
はい、
出せ出せコールだから。
あ、なるほどね。
早く、早く、オンモ、オンモってやって、で、オンモポジションのところまで降りてきて、ほら、オンモポジションにいるよ。
先生、質問です。
はい。
オンモポジションって何ですか？
それは、ドアの前に、
はい、
Tの字の止まりがあるんですよ。
ちょっとその前に、オンモって何ですか？
オンモって、
はい、
外って意味ですよ。
あ、なるほど。
オンモに出たいと待っているっていうじゃないですか。
ああ、なるほどね。そのいわゆる方言的、方言っていうかなんていうか。
よく歌にも出てくるオンモですよ。
はい。
で、オンモ出たいよーっていうのを。
はい。
うん。オンモポジション。オンモポジションって三蔵くんには教えてたのね。
はい。
そしたら、オンモポジションのオンモのところの T の字のところで、
うん、
右足、左足って浮かせて体をこう左右に
踊るわけですね。
ちょっと踊ってたの。それが可愛いから、
はい、
オンモポジションって覚えさせたの。
てか、そのオンモポジションっていうのはその鳥かごの中のオンモポジションですか？
そう、中の。で、こうドアの前で、はい、いわゆる競馬でいうパドックなんですよ。
なるほど。要するにそこで待機してるってことは、おら、早く外に出しやがれ、みたいな感じの。
それが、普段は静かなんですけど、
はい、
こう、後ろ振り返って、
はい、
ちょっと話しかけると、
はいはいはい。
あ、オンモって言うから、違うって言っても、 にはして、急いで、待って待って待って今行くから待ってって言って、
はい、
降りてって、ほら、こんなポジションに来たよ、出してってやるから、怖いんだけど、怖いんだけど、
まあでもあれですよね。その、外に出たいっていうその意思を表現できるっていうのはまあすごく賢くなってますよね。
うん、うん。
まあ外に出るって言ってもあれですよね。あくまで室内ですよね。
まあそりゃね。
窓を開けて、逃げないように気をつけながらやらないといけないですからね。
うん。
まあでもあれですね。そのうちアリスさんは、インコちゃんはしつけられて、レイヴンズナイトが日が来ると、レイヴンズナイト、レイヴンズナイトで叫んだりするようになったりしないんですかね。
あのね。
はい。
なんか、赤星インコだと、
はい。
例えば物語を教えても丸覚えするんですよね。
ほうほうほうほう。
だけど、なんか頭がいいのか、うん、単語単語で覚えてるから、
ど
んな組み合わせをするんですよ。
だからまあ、この前言ってた、あるところにおじいさんとおじいさんとおじいさんが、おじいさんがいっぱいいる、物語みたいな感じでですね。
そう。全部区切ってるから、途中でなんかわかんないとこが出てくると、うやむやになって、
はい。
いきなりどんぶらここすここから始まったりとか、
なるほどね。
うん。また途中から、はっと思い出して、昔から入るとか、最近は、パイちゃんっていう、新入りの子が、
はい。
三蔵くんが喋ってるのを覚えてるから、やっぱりおじいさんに増殖してるんだけど、
はい、
それがすごいんですよ。
はい。
昔、どんだけ昔なの？
どんだけ昔やねんって話ですよね。
昔のところに、おじいさん、おじいさんと、おじいさんと、おばあさんと、おーって思って、そしたら、またしばらく考えて、おかえり、昔、あるところにってまた始まるから。
いや、アリスさん。
はい。
それ、実際のその、ひよこちゃんの近くにですね。
ひよこちゃん？
ひよこちゃんじゃない、インコちゃんの近くにですね。
うん。
コンデンサーマイクを設置してですね。
うん。
アリスさんと一緒に実況してくださいよ、今度。
あー、そうしようかね。
なら、はい。
さ、
はいはいはい。
下の部屋でさ、
はい。
ちょっと iPhone でさ、
はいはいはい。
ちょっと最初だけ？
ああ、そうですね。
うん。もしかしたらちょっと、家族がいると、
はい。
家族が見てるテレビ音も入っちゃうんだけど、
ああ、そっかそっか。あ、そっか、
ずっと韓国の、
はい。
バイっていう、馬のお医者さんって書いて、バイという。
はあ。
そればっかり見てるんで。
なるほど。インコちゃんって下の部屋にいるんですか？
そうです。
アリスさんの部屋にいるわけじゃないんですね。
違うの。
あー、なるほどね。
うん。
まあ、そのうちインコちゃんもレイヴンズナイトデビューしてくれたら面白いかもしれませんよね。
そうだね。かなりいいかもしれない。
はい。まあ、ちょっとそのためには集音能力の高いマイクを用意しないといけない。
iPhone は多分大丈夫だと思う。
ですね。
うん。
まあ、そんなこんなでですね、レイヴンズナイト第、402回放送ですね、始めていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開したオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、毎週水曜日習慣のようになっているラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
今日は伊藤園のお茶を4本買うとリラックマの黄色鳥がもらえるっていうのを買い損ねたアリスラフィムです。
残念。この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。 そういえばアリスさん、リラックで思い、はい、リラックまで思い出しましたけど、
うん、
なんかリラックマのパブロディ商品でラリックマっているじゃないですか。
うんうん。
あれ、あれっていろいろ大丈夫なんですかね。
え、あれは、だって、なんか秘密なんでしょ？そんなに、だって、どっかで企業でやってるわけじゃないんでしょ？
ですですです。企業でやってるわけじゃないんですが、結構、そのね、
しっかりできてるしね。
はい。
絵がね、ラリってるしね。
だからまあ、リラックマのパロディではあるんですけど、とてもじゃないけどリラックスできませんよね。
うん。
まあ、あれですね。
とてもじゃないけど、
はい。
ラリックスだよ。
ラリックスですね。まあでもね、リラックマも、あれなんですけど、最近その、ゆるキャラ的なのがすごく量産されてるじゃないですか。
うん。
で、ゆるキャラグランプリとかもあったりしてですね。
うん。
何でしたっけ？2014、まあ、去年の結果、なんですけど、うん、去年のゆるキャラグランプリ、なんかご当地バージョンはですね、
うん、
グランプリナンバーワンは群馬県のマスコットであるぐんまちゃんらしいですよ。
ぐんまちゃん。
ぐんまちゃんです。
どんなキャラ？
こんなキャラです。なんだろう。馬か猫かわからんような。馬か猫かわからんような。ぐんまちゃん。まあ、でも、なんか見たことあるような、そんな感じのキャラではありますけど。はい。とかですね、第2位は埼玉県の、ふっかちゃんとかですね。まあ、そんな感じで、各下に続いてるんですけどね。
まあ、でも、
このぐんまちゃんに関しては、すごく出来がいいような気がします。職人芸が光ってるようなそんな気がしますね。ぐんまちゃん。まあ、でもなんかいろいろとその部門別になんかいろいろとあるみたいでして、ゆるキャラグランプリに関してもその、
ぐんまちゃん。
ぐんまちゃん。
そうで、どの辺がぐんまなの？
わかんないです。
なんかリスっぽいけど。
はい。
え？
ぐんまちゃん、ぐんまちゃん。由来は何でしょうね。
クマか。
ほうほうほうほうほう。
クマでぐんまちゃんか。クマに見えないね。キツネっぽいよね。
なんか旧称はユーマちゃんとかだったりするんですけど、登場、うん、登場当時の名前はユーマちゃんですね。で、名前は UI から。
栃木県のよいちくん大変だ。
え、何ですか？
栃木県のよいちくん。
栃木県のよいちくん。
いや、もうさ、
はい。
ほら、平野康太先生の、
はい。
ドリフターズの、もうよいちくんの頭があるから、
あ
ー。違うんじゃって感じ。
で、ドリフターズね、あれ、早く続き書いてほしいですよね。
あ、止まってんの？
ドリフターズは止まってますよ。確か。いや、
その下のさ、
はい。
10位の静岡県のしっぺいくん？
はいはいはい。
そこはかとなく、鬼の冷徹の、
はい。
白っぽいんだけど。
いや、俺しっぺいくんはあれですよ。お父さんにしか見えないですよ。
ソフトバンクでしょ？
はい。
だから、鬼の冷徹も。
うん、確かに。
白くん
ですね。いやー、ほんま、ゆるキャラ、ゆるキャラもね、単なるゆるキャラの時代は終わったなっていうね、何でしたっけ、チャットルームでコメントいただいてますが、ゆるキャラに関してはね、本当ね、ゆるくないゆるキャラなんかもいっぱいありますからね。
うん。
ゆるくないゆるキャラって。
うん。
ふなっしーとか。
なんか話がダメなんだな、ね、僕。
うん、まあ、あれは、ほら、人を選ぶと思います、正直。
だって、なんかさ、
はい。
狂ってるじゃない。
え？
なんか狂ってるじゃない。
いや、ああいうキャラ作りじゃないんですか？
そうなんだけどさ、
はい。
なんか狂っててさ、でもさ、中の人はすごいまともだっていうことを知ってちょっと安心したの。
てかその、何でしたっけ、まあ、フナッシーに関してはぶっちゃけ中の人がすごいと思いますし、
うん、
あと、
う
ん、何でしたっけ、有名なその、激しいマスコットといえばドアラが思い浮かびますけど。ドアラね。
うん。
ドアラも、彼は決めるときには決めるんですよ。ものすごいこうアクロバティックなこともしたりするんで、ね、
うんうん。
で、随分と話が横に逸れてしまいましたが、横に逸れすぎですよね。なぜこのマスコット、ゆるキャラに発展したんだ？
なんで？
何がスタートでしたっけ？完全に忘れましたね。
なんで？
なんでゆるキャラの話になったんだろう。
思い出せない。
考え中。まあ、後で録音放送でも聞くとしますか。はい、うん、じゃあ、とりあえず、まあ、ゆるキャラの話は一旦置いといて、もうぶった切ります。ものすごくぶった切ってですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。はい、本日のお題、シャキーン。
ちょっと今、なんか音がブワーってなった。
おー、大丈夫か。
なんかブワーってなったよ。
大丈夫か。
あんまり大丈夫じゃない。
そうか。今は大丈夫ですか？ブワーってなってます？
大丈夫。
大丈夫です。
問題ない
。はい。本日のお題をジャキーンと紹介しておきましょう。本日のお題ですね。本日のお題は、生活習慣です。いや、というのもですね、私最近その夕方に仮眠を取るつもりがそのまま爆睡してしまってですね、
うん。
夜中の1時頃に目が覚めるっていうことが立て続けに起こりまして。
いやー、それはね、よくあることだよ。
よくあるのかそれ。
うん。
よくあるんですかそれ。
僕ね、
はい。
昨日、片道2時間のところに働き行って、
はい。
それで、帰ってきて疲れちゃって、
はぁはぁはぁはぁ。
ものすごく眠かったんですよ。
うん。
それで、ご飯食べた後、うん、横にゴロンってなったら、うん、あ、やばいな、もうやばいなって思ったの。
はい。
だけど、もう止めらんないんだよ。
はあはあはあは
あ。母に、すまぬ母よ、もうダメだって言って、
はい。
すまぬがちょっとその皿を台所へ持って行ってくれないかなって言って、
はあはあは
あ
は
あ。おやすみなさい。ピシッて寝ちゃった。
わお。いやね、その生活習慣ですよ。
うん。
まあ、生活習慣ってパッと聞くと難しいかもしれませんけど、うん、もう簡単にですね、起きる時間や寝る時間とかですね、
うん。
家に帰ったらまずやることとか、
うん。
寝る前には必ずあれとかですね、いろいろあると思うんですよ。
うん。
まあ、普段のその生活の中でですね、何気なく行ってるこのね、規則正しい行動的なもの、うん、またはその、規則正しい生活を行う際にですね、便利なアイテムなんかがあれば教えてくださいっていうところなんですが、
うん、
アリスさん、就寝時間とかそんなのって結構バラバラですか？
バラバラです。時には、
はい、
そのラジオの後、
はい、
下に降りていくと、
はい、
インコたちがおかえり待ってたよっていう顔して、
はあはあ、
ひそひそと重いポジションに降りていくとうわ、
出してやらないといけないわけですね。
どうしようって今日そんなに出してあげれてないんですよ。
なんかあれですね。
困っちゃってるんですよ。
生活習慣といえば、まあ私なんかはもう特にラジオを始める前の時間にはその1時間か1時間半ぐらいは寝るようにしてるんですよ。
うんうん。
でまあ意外とですね、就寝時間と起床時間がですね、
うん、
結構平均的だったりし、平均的というか、ここにも紹介しているように、その、快眠アラームっていう、 就寝時間とか起床時間とかを記録できるようなアプリがあるんですが、
うん、僕も入れてます。
はい、それを使ってですね、何でしたっけ、記録を取ってるんですが、まあ、大体寝る時間、起きる時間が、一致してますね。ただ最近結構、ぐだってたりしてることもありますので、まあ、こんな感じでですね、なんか生活習慣、まあ、普段何気に行っていることとか、書いていただければと思います。書いていただければ後半のお題のコーナーでですね、紹介できるとは思いますので、ぜひぜひお暇な方はご書き込みしてみてください。
はい。
セバアリスさん。
はい。
全く関係ない話していいですか？
うん。
最近なんか衝動買いしたことってあります？
もう衝動買いしっぱなしだよ、特に100円ショップ。
ああ。いや、私もですね、あるものを衝動買いしてしまいまして。
待て。当てるぞ。
さあ、来い。
竜城ちゃん。
違います。違います。
衝動買いだもんね。
衝動買いです。
今まで欲しかったものじゃなくて衝動買いだから。
衝動買いです。思い立った時に買ってしまって、後悔してる。後悔はしてないけど、後悔してるもんです。
う
ん、
後悔してないけど、はい、ちょっと、もうちょっと考えればよかったな、みたいな感じ？
そうそうそう、こんな感じ。
どうね、
てかむしろやりすぎたって感じです。
やりすぎた。
はい。もう一個ヒント言いましょうか。
待って待って。
お。
はい、これ。
なになに？
ホレーコ。
ホレーコ。あ、違います違います。まあ、製氷機はあれ、衝動買いっちゃ衝動買いですけど、あれはまあ満足してます。大満足です。
だから、その作った氷を取っておくための氷冷、
いやー、そんではさすがに買わないですね。さあ来い、さあ来い。はい。ヒント。
はい。
形のないものです。
形のないものです。
はい。
何かのゲームの、
はい、
特別なもの、
課金アイテム的なもの、うん、違います。
違いますか？形がないものですか？
形のないものです。はい、
例えばデータとして、
はい、
なんか例えばリュウジョウちゃんのボイスシューみたいなダウン
ロード。あー、違いますね。
でも形がないものでしょ。
はい、
形がないもん。まさか愛を買ってしまったんじゃ。
愛なんて、いわばエゴとエゴのシーソーゲーム。違うわ、それ恋だ。はい、なんでしょう。違います。
はい。形がないものでしょ？形がないもので、形がないもの。水？
いや、水は私買いません。高級な浄水器が私の家についてます。
おぉ、形がないものは、なんだろう。株。
株、株は衝動買いしてません。
どう？
はい。これでも言ったかもしれないなぁ。
何かの、
はい、
例えば、ほら、リゾートとか、その、なんだろう、なんとか県みたいな
の。いやー、もう、あまりにも答えが出てこないんで、答え言っちゃいますね。
はい。
はい、答え、ドメイン買ってしまいました。
あ、聞きましたね。
言ったよね。
うん。
言ったよね。
うん。
その、HRR、今はほら、私のドメイン、hrrom.ddo.jp じゃないですか。hrrom.net を買いました。ですが、
はい、
使えない。
なんで？
何でしたっけ、そっちに移行してですね、
うん、
そのこっちのあれを切る電電の話できるじゃないですか。
切る
電電？ddo.jp をドットネットの方に完全に移行させるっていうことが、まあ、可能かなって考えたんですが、 よく考えたらですね、この掲示板とか、その過去の掲示板とかのですね、第401回放送は、こちらでダウンロードできますってアドレスあるじゃないですか。
うん。
あれを全部変えないといけなくなってしまうんですよ。よく考えるとね。でしょでしょ？
っていうか、それは簡単。
簡単。
それは、ログのデータをダウンロードして、
はい。
で、一括変換すればいいと思う。
とんでもない量のログがありますよ。
うん、でもログはログだもん。
複数のファイルに分かれてますよ。
でもログはログだもん。だから、まあ
ねはい、
僕が持ってるツールがあるんだけど、
はいはいはい、
今はもう、ダウンロードも何もないところの、うん、テキスト一括変換っていうのがあって。
あ、そうですね。ddo.jp を .net に変えれば、基本それで全部大丈夫だと思うんですが。
うんうん。
まあ、なんだろう。何しかめんどくさいのと、結構ね、この ddo.jp って、ddo.jp でか、hrrom.ddo.jp って結構長年使うに使ってまして、
うん、
意外とそのドメインの価値的なものが上がってるんですよ。
あー。
ね。
あ。
価値とか信頼度とかさ。
うんうんうんうん。
そういったものがそこそこ。
検索のところとかね。
そこそこ上がっちゃってしまってるんで。
はい。
で、今これを変更してしまうとですね、はい、おそらくなんですが、エアマットローションプレイで検索できなくなってしまうような気がするんですよ。
それは、悲しいことなのかい？
悲しいことです。
そっか、気に入ってんだな、意外と。
ネタとして使えなくなりますから。
ネタか。ネタに弱いな。
ネタに弱いです。
うむ。
だから、ドメイン買ったのはいいんですけど、
うん。
使いどころがものすごく、ね、悩んでる状態です。
確かに。
というのもですね、何でしたっけ？まあ、ドメインのその、有効期限をですね、限界まで延長してしまったんですよ。
いつ？
え？
いつまで？
いや、わかんないです。ログインするとですね、そのドメインの管理画面にログインするとですね、
うん、
そのドメインは、その、期限が切れる、有効期限が切れると、まあ、他のところに持ってかれたりとか、再度取得するのが難しくなる可能性が非常に高いです。
うん。
ですので、今のうちにドメイン延長しておきますかっていうような、ログインすると出てくるんですよ。
うん。
で、それで、はいってやってですね。延長するじゃないですか。うん、で、さらにその、設定変更しようと、また別の画面に切り替わって、もう一回戻ってくると、また延長しますかって出てくるんですよ。で、はいってやってですね。で、また別のとこ見て戻ってきて、延長しますか？
はい
ってやって。それを延々と繰り返したら、延長しますか？はいって。これ以上期限を延長することはできませんって言われてですね。
あー、どれだけ高いの？
わかんないです。
へー。
ザ、衝動買いしてしまいました。
いや、高そう。
いやでも年間1000円ちょいなんで、仮に5年だとしても5000円ですよ。1ヶ月100円です。それ考えたら安いでしょ。どうしました？
高いな
ぁ。え？
高い。
マジですか？まあそんなこんなでですね。
本当は安い方だとは思うんだけど。
いつ切り替えたりそういうのしようかなって。まあ、活用方法としてはですね。
うん。
メールかな？メールアドレスをね、自分専用のものにして、そっちに移管するっていうのはいいかもしれませんね。
メールアドレスを？
そう。今ほら、メインのメールアドレスって言ったんですかね、そのパソコン用のメールアドレスが、
うん、
何しかその、何でしたっけ、まあ、プロバイダーのやつを使ってるんですよ。
うん。
やっぱ長ったらしいんですよ、アットマークの後が。
うん。
アットマークの後が長ったらしかったり、アットマークの後にこう、数字が入ってたりとかするわけですよ。 その他社のね、あのほら、ね、だっけ、プロバイダーによったらアットマーク、ま、あのほら、よく携帯であったらアットマークドコモとかさ、アットマークイージーウェブとかってよ、つくわけじゃないですか。でもそれをその名刺に載せたりするとなんかしょんぼり男爵ですよね。ですんで、その、まあ、名刺に載せる用のメールアドレス的な感じでですね、自分専用のドメインを持ってるっていうのは結構かっこいいような気がしないでもない。
まあね。
そんなこと、まあ、あれですね、そんな感じの使い方できればいいかなとかって勝手に思ってます。メールサーバーだけレンタルしようと思ったら、月額100円ぐらいですからね。それで、自分専用の、なんか、アットマークの前も自分専用、アットマークから後ろも自分専用っていうのができるのはちょっと嬉しくないですか？
それはわかる。
でしょ？はい。まあ、そんなこんなで。
ネットの中の家みたいなもんだからね。
そのメールアドレスをですね、ちょっと、獲得しようかなと思ってるんですが、まあ、あまりにもドメインだけ衝動的に、ゲットしてしまったがためにですね、使い道に困っております。
まあ、引っ越しとかする際に何かお手伝いができればやる。引っ越しとかする際に何かお手伝いができる時があればやる。
そうですね。まあでも ddo.jp に関してはまあこれはこれで活かしておこうかなと思ってますんで、これは別にその管理費用とかはかかってませんから、費用は特にうちの家の電気代ぐらいですから、家の電気代は、えらいことになってます。
わ
あ、製氷機も製氷機のせいもあってか知らないですけど、8月の電気代1万2000円とか言ってましたよ。どうしましょうこれ。
大丈夫だよ、うちは2万いくらとかしょうがないけど。
まあそんなこんなでですね、衝動買いしてしまった。皆さん、衝動買いには気をつけてくださいね。
気をつけてください。
いろいろたまりにたまって大変なことになりますからね。というわけで、最初のコーナー行きましょう。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくコーナーでございます。アリスさん。
はい。
何かさ、ごめん。全く関係、DOL ヘッドラインとは全く関係ない話題振っていい？なんかさ、オリジナリティの溢れるハンコってどっかで入手できないかな。
ハンコ？
ハンコ。
ああ、あのね、僕面白いなって思ったの、は、100円ショップで売ってて、はい、普通のほら、田中とか鈴木とか斉藤とかいうハンコがあるでしょ？
はいはいはい。
あれをポチッと押した周りに、押すハンコなの、
はい。
それが顔になってて、
はい、
で、もうすぐ着きますとか、ラインのスタンプみたいな、
は
あ
は
あ
はあは
あ、田中とか鈴木とか斉藤とかが、こうみんなでずらって並んで、なんかなんだっけな、ただいま会議中じゃなくて、なんだかそんなのとか、とにかくなんか面白かったんだよ。
いや、まあ何しかですね、ちょっとその、何でしたっけ、ドメインを変えた時にですね、その銀行員とかも結構オリジナリティのあるものに変えようかなとかって思ったりしててですね。
銀行員？
銀行員にも使えるような。
ああ、そっか。じゃあ使えないよな。
だからそういうのに使えるような、なんかちょっと高くてもいいから、なんかそんなものがあったら、まあ紹介してほしいなってチラッと思いました。
うん、オッケー。
はい。DOL ヘッドラインいきます。DOL ヘッドライン、まずはですね、9月15日。大公開時代オンライン始めようキャンペーン、プレイステーション4開始記念ですね。プレイステーション4で、大公開時代をプレイする方、またはプレイステーション3や Windows でも、始める方、 こちらに得点が入るようになるそうです。獲得経験値がですね、いっぱい上がります。ただし30以降はなしです。獲得名声も、いっぱい上がります。ただし5001以上は、なしです。スキルランクも、熟練度がいっぱい入ります。ただしランク8以降はなしです。
先生、
はい、
ちょっとお水汲んできていいですか？
あ、どうぞどうぞ、行ってらっしゃい。
飲み終わってしまって。
おう、
どこいっしょ、どこいっしょ。
で、さらにですね、公開中の水、食料の消費が通常の 50% に減少するらしいです。公開中に消費される食料と水の量が通常の半分だそうですね。これは全てのプレイヤーキャラクターになります。まあでもどうなんでしょうね。そしてお役立ちアイテムが毎日プレゼントということで、公開者ロットナンバー2ですね。こちらは、合計レベル21以上の有効な製品版アカウント、そしてネットカフェアカウントのプレイヤーキャラクターが対象となりまして、そしてオンラインのフレンド数に応じて船速度がアップするそうです。ログインしているフレンド5人につき船速度が 1% アップだそうですね。フレンドがログインしているワールドは問いませんが、同様の効果を持つアイテムや各種サービスの併用が可能だそうです。これフレンド現在ログイン中、現在ログインしている方そこそこいる、そこそこいる。で、艦隊を組んでいると船速度が 10% アップだそうですね。艦隊を組んで航行すると船速度が 10% アップします。艦隊メンバーに追従されていることが条件です。で、同様の効果を持つアイテムや各種サービスとの併用は可能だそうです。そしてですね、所属する紹介員数に応じて獲得経験値がアップだそうですね。紹介員数が7名以上がマックスだそうですが、 8.55% アバグ上がるそうです。5名以下の場合は 1% ですね。そしてみなりのいい紳士からプレゼントがいただけます。みなりのいい紳士からプレゼント、よし、みなりのいい紳士からプレゼントをもらおう。公開者の大盛りナンバー2がもらえるそうなんですが、今はもらえるのかな。みなりのいい紳士、みなりのいい紳士、みなりのいい紳士からプレゼントをもらいます。お、アリスさんお帰りなさい。あれ？今のは気のせい。お帰りっす。お、みなりの。
とつことつこ歌っちゃったよ。
みなりのいい紳士からプレゼントもらいました。
お？
なんか今みなりのいい紳士からプレゼントがもらえるらしいです。みなりのいい紳士から。うん、しかしその大航海時代にいるみなりのいい紳士は大量にお金をゲットしてるじゃないですか、うん、何に使ってるんでしょうね。
え、
何に使ってるんだろうみなりのいい紳士。何に使ってるんだと思いますか。
みなりかな、
みなりかな。はい、紹介、うちの紹介のメンバーと同じ、意見が出ました。はい。みなりですね。
アリス同じレベルだよ。
まあ、空もう俺よよって方も、ね、コメントをいただいた方もいらっしゃるみたいです。で、あとですね、製品版移行キャンペーンといたしまして、期間中に製品版アカウントを新規登録したり、体験版アカウントから正規版アカウントに移行した場合はですね、オレイカルコスが10個とサンタマリア号、サンタマリア船引き換え券ですね、こちらがゲットできるそうです。そして、公開者ポイントが、プレゼントですね。公開者ポイントがいっぱい貯まるそうです。そして秋のフリープレイタイム開催、これは9月17日から23日なんですが、9月17日から23日までの間、毎日17時から20時に関しましては、大航海船オンライン無料開放だそうです。ただ、無料開放に関しましては、何でしたっけ、 17時から20時まで、まあ、有効期限が切れた、製品版アカウントや有効期限が切れた体験版アカウントですね、こちらが無料開放されるんですが、ちょっと時間がね、あれですよね。なんか、17時から20時って、実際、プレイ人口的にはどんなもんなんだろう？アリスさんどう思います？
社会人的には、
はい。
もしかしたらまだ働いてる人？家に帰る途中の人？
まあ、帰って1時間、2時間プレイで、1時間プレイできればいいかなとかっていう人とかも多いんじゃないですかね。
うん。
なるほど。20時以降でちょっとプレイしたいなっていう人のために、もっとやりたい、さあ課金しようか、チャリーンってなるようなちょうどいい時間帯なのかもしれませんね。まあ、個人的には。
ところで、ちょっと、
はい、
さっきの質問なんですが、
はいはいはい。
オリジナルのハンコというのは、
はい。
実印ですか、認め印ですか？
どういう意味？
だからもう本当に、
はい。
社会的にこう、っていうか、なんて言うんでしょう、公的に使うものなのか。
ああ、そうですね。どっちかというと銀行員とかもしたいんで、公的に使うものの方がいいですね。まあ、印鑑証明なんかも取ってみてですね。
うん。
だから本格的に使うようなやつがあったらいいかなって感じかって。
印鑑証明。
いや、まあ、わかんないですよ。
うん。
俺もよくわからないんで。何しかその、私が今、その、銀行員に使ってるハンコがですね、昔から受け継いできてるやつっちゃ受け継いできてるやつなんですよ。
うん。
多分素材もね、造形かもしれない。
あー、じゃあすごいじゃないですか。
でもね、それがね、ちょっとね、なんだろう。ちょっとボロってなってきてるんですよ。
うん。
ボロってなってきてるんですよ。
うん。
ですんでね、そろそろ、その、何でしたっけ？
うん。
そろそろオリジナリティのあるものがあったらいいかなとかって思ったりしてるんですけどね。
うん。
でもまあやっぱりその、何でしたっけ？ちゃんとしたところに、
うん。
頼みたいっちゃ頼みたいですし、あとはまあ予算の兼ね合いもありますけどね。
うん。
一個作るに何万円とかになったら、何万円とかになるのも嫌ですし。
うん。
かといって、その、まあ、でもまあ、ちゃんとした職人さんに頼んだらそれぐらいもするのかな。まあまあ、そんなことを勝手に考えてたりして。なんかね、一時期なんかテレビかなんかで紹介されてた、なんか、耳っぽいものがついてる印鑑ってあったんですよね。
あのね。
はい。
まあ、普通の認め印とか、
はい、
銀行印としては、
はい、
絵とか入ってても使えるんですよ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うん。でも実印はちょっと、絵はダメみたいで。
あ、ほんなら、まあ、実印用途はまあ抜きにしての方がいいかもしれませんね。
そうだね、そしたら、板印堂なんてどうでしょう。
え、なんですか？
板いと書いて、はい、印鑑の印と書いて、どう？板印堂という。
板印堂、はいはいはいはいはい。
つまり板ハンコですよ。
板ハンコ。いやでもね、ごめん、キャラの顔が入ったのはいいや。それはいらない。
そうなの？
うん。
じゃあ、まあちょっとあれだよ。うん、こっから選んでよ。
お。なんだろう。なんかこの、何でしたっけ、真ん中の下ぐらいにあるさ、すごい下手な字っぽく、こう、伊藤って書かれてるやつあるじゃないですか。
真ん中より下？
あ、ちょっと待ってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。共有画像の方に出した方がいいかな。ちょっと待ってくださいね。この伊藤。
伊
この、これこれこれ。真ん中、今は真ん中ぐらいに来てるやつです。アリスさん、私の共有画像を
見ていただいて。あ、これ、あ、熊？
熊じゃないです。この真ん中です。これ。
あ、それか。
はい。
あ、ほんとだ。じゃあ、まるでヘタジのような。
んですね。これちょっといいですね。
手書きの。
なんか、手書きの感じの、もうすごいその、
サインした方がいいんじゃないっていう感じの。
そうそうそうそう、そう、すごく、こう、下手っぽいね。
目的には、
はい。
その下に、下の方に、
はい。はい。
何か、フライしただろう。なんかとにかく、伊藤、伊藤、伊藤って置いてくと、
はい。
あの、まずなんか、初音ミクの髪の毛みたいな中に、推しだって書いてある、何個かあって。
ああ、ありますね、はい。
そのちょっと下のところに、伊藤がたくさんあるんですけど、
はい。
あの、パンダが怒ってたりとか。
パンダが怒ってる伊藤。
ご飯が山盛りとか、なんか鳥がミミズ加えてるやつとか、大仏からビームが出てるやつとか、どうですか。
あれですね、やっぱり名前以外のものはね、なんとなく、あれのような気がするんですよ。わかります？
あれってなんだ？
名前以外のものを書くのは、邪道のような気がするんですよ。
そうなのね。文字だけで面白いの
ね。文字だけで面白いやつですね、やっぱり。
理解した。
だそうなると、やっぱこの、下手字のこれはすごく、俺の中ではツボですね。
え、じゃあさ、
はい、
ずーっと下行くとさ、
はいはいはい。
あの、黒猫のシルエットの形をした、
はい。
成山？白山だな。なんかあの、漢字を、
はい。
そのままこう歪ませて、
はい。
うん。猫のシルエットになって、おしゃれ。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
おしゃれさん。黒猫見えない？
どれだろう。あ、あったあったあった、ありましたありました。白山とかです
ね。すごくおしゃれさん。
はい。いや、これはパッと気づかないかな。あ、でも、これはでも、あれですよね。おしゃれですよね。多分俺の感じだと無理だと思います。あ、でもこの下手字は候補ですね。この下手字は。これはちょっと候補ですね。
そう、来た。うん。
ですんで、それハンコみたいな感じで言われる的なね。まああのこの話はとりあえずここに、
はい、
はい、DOL ヘッドラインの続きなんですが、あと大回戦が、9月18日より行われる予定でございます。はい、大回戦のスケジュール EOS サーバーでございます。こちらはですね、9月18、19、20ですね。20時から23時が、大回戦となっております。まあ、それに伴いですね、9月9日16時からは、攻略対象校の投票が開始となりまして、で、9月の12日22時、投票が終了と同時に連名投票が開始となります。そしてですね、9月15日の10時30分、連名投票が終了となりまして、結果発表でございます。大回戦の本番は、9月の18日、19日、20日、20時から23時でございます。で、EOS サーバーが、大回戦の、開催サーバーとなっておりまして、フランス VS ベネチアでございます。フランス VS ベネチアでございます。はい、まあ、そんなこんなでですね、大回戦、EOS サーバー、フランス VS ベネチアで大回戦が行われますので、まあ、ふるってご参加ください。私も、オスマン祭り、艦隊として、参加します。オスマン祭り、艦隊、
まあ、オスマン祭りということは、
はい、
また嫌がらせ艦隊？
嫌がらせ艦隊？嫌がらせって言わないでくださいよ。全然嫌がらせじゃないです。今嫌がらせと取られても仕方ないかもしれませんけど、
おう。
あくまでその、何でしたっけ、白兵戦を重点に置いた戦術を組み込んでる艦隊ですから。
そうだね。戦術だよね。
そうですよ。ただ単に他の艦隊より白兵する人間が多いだけです。でも事実そうなんですよ。
うん。
実際その、まあ10隻艦隊がいたとして、10隻全員が白兵してるわけじゃないですからね。
うん。うん。
実際白兵してる人数は半分ぐらいですよ。あとは普通に砲撃したり支援したりですよ。
うん。
だから白兵を主眼に置いた戦術を展開している艦隊です。
了解した。
ってことにしておきましょう。たまにラム。
たまにラム？
たまにラム。俺のラムデラックスが暴れます。誰だあのラムデラックスって考えたやつは。
誰？
すいません。
え？
いや、あの船はいい船ですよ、ラムデラックスちゃんは。まあ今この船ですけどね。
うん。
ラムデラックス、いい船です。いやーね、このラムデラックスはちょっとどっかのタイミングで作り直さないといけないんですけどね。
なんで？
いやー、船部品間違えたりで突っ込んでしまったんですよ。
ああ。
まあちょっと金銭的に余裕が出た時に作り直そうかなって思います。
うんうん。
この船を作るのにも結構お金かかっちゃいましたから。まあ横穂が、ちょっと普通より少ないぐらいなので、まあ全然許容範囲かなとは思いますけどね。
うん。
横がまあちょっとね、普通より少ない。そう、一個
縦があればいいのさ。
縦があればいいんですけど、まあ縦をね、縦を上限突破して突っ込んでしまったんですよね、いっぱい。縦上限突破してしまう、縦がだけが天元突破してしまってですね、うん、横が足りないんですよ。そう、なんか縦が本当なら117までしか反映されないのに、
うん、
180も突っ込んでしまってるんですよ。
うん。
ってことはなんぼだ、約60オーバーしてるわけじゃないですか。
うん。
その60分を横に回せたわけですよ。
なるほど、なるほど。
はい。縦だけこう、ちょっと天元突破しちゃってるんでね。これ、どっかのタイミングで作り直そうかなって思ってるんですが、うん、まあ予算の都合、私のお財布の、都合でですね、まあちょっとだけ、時間を置いてからやろうかなって思います。まあ、次からは、今回は、この船を作るときは結構ね、耐久力とかマックスにしたかったんで、温存して作ったんですが、まあ、次からはちょっとその冒険して作ってみようかなって思います。まあ、そんなこんなでですね、どっかのタイミングで作り直さないといけないかなって思うんですが、まあ、予算の都合とか、結構その G3 にするにはお金かかりますからね。
何？
グレード。
ああ。
はい。グレードを3、3つまで上げるのはガレアスとか大型船になると結構ね、私だいぶ運が良かったんで、何でしたっけ、運が良かったんで、合計で、なんぼや、700メガぐらいで済みましたけど、なんか普通の船だと、なんか1ギガ確保はした方がいいらしいです。はい、そしてですね、なんだっけ、9月16日実施のメンテナンスのお知らせとか、クライアントバッジの内容が15日に変更されてます。ワンタイムパスワードで市民 ID、ワールドにログインできない、不具合が修正となりました。はい。そんなわけでですね、ワールドニューストピックスでした。 ブンズナイト。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに途中から、突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
ちょっと水飲みすぎて気持ち悪くなりかけてるアリスラヘムです。
アリスさん何やってんすか。
だって氷水が美味しかったんだもん。
氷水美味しいですよね。私もストローでチューチューしていいですか。
いいよ。
あー、うめえ。まあ、でも水ってさ、
うん、
水って飲みすぎると体に毒ですよね。
え？
え？
どういうこと？
いやー、あれですよ、
何？
何でしたっけ？水を飲みすぎると死ぬらしいですよ。
え？
なんかそんな話を。なんだったっけな
ぁ。なんかすっごい気になるんですけど。
なんか水がその危険だというそのコピペがあってですね。
うん。
真
面目に真面目に。
いや、真面目じゃないです。結構。
さぁ。
はい。なんだったっけなぁ、犯罪者の、何パーセントは、こう、必ず水を飲んでいるとかさ。ね。
あー、苦しい。でも飲んじゃった、また。
はい。
あ、水が止まらないよ。
まあ、何でしたっけ、このジョークなんですが、例えばですね、水酸と呼ばれ酸性雨の主成分であるとか、温室効果を引き起こす、やけどの原因になりうるとか、地形の侵食を引き起こす、多くの材料の腐食を進行させ錆びつかせる、電気事故の原因となり自動車のブレーキの効果を低下させる、末期がん患者の悪性腫瘍から検出されるとかって書かれててですね、
うん、
いかにも危険っぽいじゃないですか。
そうだね。
水のことだったりするんですよね。
うん。
あとはその工業用の溶媒冷却剤として用いられるとか。
え、なになに。
工業用の溶媒冷却剤として用いられるとかさ、
うん、
各防虫剤の散布に用いられる、洗浄した後の産物にも、水による汚染状態のままであるとかね。
うん、
他はですね、吸引すると死亡するとかですね、
うん、
まあ、これ水死のことですけどね。まあ何でしたっけ、まあ、そういうそのジョークなネタですね、はい、だその例えばそのパンの話だと、うん、パンは危険や、犯罪者の 98% はパンを食べているとか。
何でも犯罪者は食べてるし飲んでるな
とかですね。あとはパンを日常的に食べて育った子供の約半数はテストが平均点以下であるとか、
うん、
まあ、約半数は平均点以下になりますよね、そりゃ。
え？
約半数は普通に平均点以下になりますよね。半数が半数やから。
ああああああ。
でしょ。
うん。ふむ。
新生児にパンを与えると喉に詰まらせて苦しがる。当たり前じゃねえか。
恐ろしい。やめて、それは恐ろしい。はい、
そんなわけでですね、まあ、そんなジョークもありますが、まあ、水はね、一気に10リッター飲むと
10キロ太るみたいな。
水は吸引すると死亡しますからね。はい、気をつけてください。
吸引って何？
水死のことですよ。肺に入ったら苦しいじゃないですか。でしょ？
肺に？
水が肺に入ると苦しいじゃないですか。
うん、そうだけど。
はい。
え？肺で飲むってこと？
だから、うん、そうです。だから、溺れるとね、水がそのあらゆるところに入ってしまうじゃないですか。
うん。
だから吸引すると死亡しちゃいますよ。
吸引って。
あ、アリスさん、ちょっと私の画面見ていただければと思うんですが。
はい。
これこれ。
よっこいしょ。
はい、というわけでですね、本日のお題は、生活習慣で行ってみたいと思います。
はい。
簡単に、起きている時間だとかですね、寝る時間とか、家に帰ってまずやることとか。
はい。
ですね。というわけで、アリスさん。
ん？
就寝時間って いつですか？
平均。就寝時間？はい。寝るときかな？
寝るときです。
うん。
私は最近2時に寝てます。
2時か。
2時です。2時には寝るようにしてます。アリスさんは？
寝るとき。
寝るとき。
あ、ほとんど寝落ち。
ああ、なるほどね。さあ、何でしたっけ？熟眠アラームをちょっと確認してみるとですね。
うん。
あれ？熟眠アラームが消えちゃってる。あ、おった。確認すると、あ、平均就寝時間1時17分になってるわ。あ、でもこれ休日とかが入って、それでずれ込んでるんですね、多分。まあ、でもだいたい2時半から、2時からですね、寝てますね、だいたい。で、起きる時間は7時から7時半ぐらいになってますね。で、平均睡眠時間は 4.3、4時間35分だそうです。はい。ですね。で、なんか昼寝とかまでカウントされると、平均就寝時間っていうのが結構ずれ込んだりしますね。まあでも大体平均睡眠時間が4時間弱みたいです。アリスさんはその熟眠アラームの記録、どんな感じですか？
全然つけてないよ。
あ、そうなんだ。残念だ。
いや、入れたばかりで。
あ、そっかそっか。
で、ちょっと計算してみたら、
はい。
なんか、午後10時ぐらい寝ないとダメみたいな。
あー、なるほどね。
すでに眠いんだけどね。
眠いです
ね。なんかね、ちょっと水飲みすぎて気持ち悪い方が先に立ってるんだけど。
こらこら。
あー。
はい、でですね、続いて、まあ私の、生活習慣でしたら、もう朝起きたらまず遠征チェックですね。何かとは言いませんが。で、家を、
かですか？
え？
かですか？
何がですか？なんでですか？
か
ですね。かから始まるあれですね。
うん、うん。
で、まあ、家を出発する前にスマホゲームなどのログインしてログインボーナスをゲットしたりとかですね。
うん。
あとはまあ、朝風呂ですかね。うん。まあ、そんな感じのですね、まあ、便利アイテムとしては、その、熟眠アラームっていうのが結構、おすすめでござる。アリスさんはなんか他に、生活習慣的なものってなんかありますか？
生活習慣か。
はい。
最近。
はい。
デトックスウォーターにハマって。
なんだそりゃ。
あの、普段こう、飲む水を。
はい。
あの、なんて言うんだろうな。例えば、僕が好きなのは、キウイを皮むいて、うん、薄切りしたものを、まずそこに敷いて、
ああはいはいはいはいはい。
それで、あの、リンゴを、くし切りの薄いやつを作って、それをこう、ジャバジャバ入れて、うん、で、ミネラルウォーターをポコポコついで、で、冷蔵庫で2時間以降、飲めるっていうんだけど、
要するにあれですよね。あの、めっちゃ薄い、
そう、そうそうそう。
ジュースというか、果汁汁みたいな。
そう。だけど、はい、それを毎日、はいはい、普段飲む水に使うことで、はい、少しずつそういう成分が取れるわけなんですよ。ビタミン C だのさ。
なるほどね。
うんうん。あとは、デトックスウォーターと、あと何やってるっけ？
ってことはあれか。あの、俺思うんだけどさ。
はい。
何でしたっけ、お水にさ、
うん、
ポッカのその生搾りレモンあるじゃないですか。
うん。
あれをちょちょっと垂らして飲んだりするといいのかな。
そういうんじゃないんだよ。
やっぱりちゃんとした果物で。
まあレモンとか、はい、あのみかんとかの場合は、あの農薬とかほら薬がついてる場合があるので、
ああ、実だけを切ってうまくやらないといけない。
ちゃんとあの農薬とかついてませんって書いてないものは、
はい、
あの、輪切りにした後、ちょっと周りの皮をちょっと削る感じで。
ああ、なるほどね。
うん、それで、薄切りにして入れて、で、こう、水を飲み終えてくると、もうだいぶほら、1日しか持たないので、うん、1日の終わりには、キウイもぐもぐしたり、リンゴもぐもぐしたりして。
ああ、しちゃうわけですね。
うん。そうすると、さらにそれでお腹が結構いっぱいになるので、
はい。
リンゴとかは、消化にも腸にもいいので、いいかなっていう感じで。
うん、まあ、でもあれですよね、何でしたっけ、あれもデトックスウォーターになるんですかね、飲食店に行くとですね、
うん、
お客さんに提供する用の、お冷やっていうか、まあ、お水あるじゃないですか。
うんうん。
あれの、ボトルの中にレモンを入れてるようなお店がたまにあるんですよ。
あ、ありますね。
おしゃれなところなんか特にですね。
うん、あ
れなんかも一種のデトックスウォーターになるのかな？
なると思う。
なるほど。アリスさんは最近そのデトックスウォーターを飲むことが生活習慣の一部になってるわけですね。
うん。あと、
はい。
皆さんが今、ハマってるというか、酢玉ねぎという。
なんだそりゃ。
玉ねぎを、
はい。
スライスして、
はい。
お酢をひたひたに入れて、
はい。
で、まあ、5日間ぐらい後くらいから食べれるっていうか、まあ、食べてもいいんだけど。
あ、なるほど。ごめん、俺、その、酢玉ねぎっていうのを聞いた瞬間ですね。
うん。
玉ねぎをそのまんま食べるのかと思いました。玉ねぎの刺身か？
いや、それで、
はい、
僕は、腐らせないためと結構美味しくなるので、
は
い、
ははは
それに、ニンニクを切らずに丸ごと皮むいたやつをコロコロ入れてるんですよ。
はい。
で、酢ニンニクもすごくお酢が、あれずーっと入れて、もう半年でも一年でも、
うん。
入れて、そうすると、お酢がね、ニンニクのビリビリ感？
はい。
がついて、例えばその餃子のね、醤油に使うとか、
はい、
特にその体に匂いが残るわけでもなく、そのお酢の中にニンニクの風味とこうビリビリ感が、
かなり美味しかったんですよ。だから、そのお酢、その酢を使うことによって、そのニンニクの風味を楽しみつつ、ニンニクの。
食べるときになんか醤油とお酢とって普通に入れても、
はい、
ビリビリしないけど、その酢ニンニクのお酢を入れると、ビリビリしてて、なんか、異常に美味しいというか。
そや、ビリビリ感で思い出しましたけど。
はい。
賞味期限切れてるコーヒーを飲んだらすごくビリビリしたことがあります。
ちょっと待って、それは危険じゃないですか、なんか。
多分危険の方だと思いますから、即危険を察知して。
やだよ。
ペンペンして、そのコーヒーは捨てましたけど。
おとろしいなぁ、もう。
怖い怖い。
怖い怖い。
まあそんなわけで投稿いただいてるやつを、読んでいきたいと思います。
はい、
泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは。どうも
こんばんは。
泉式部でございます。毎度です。泉の毎日は何番に始まり何番で終わるので規則正しいです。キリ、前の晩に紹介定期船に乗って落ちるので次の朝は淡水着から始まります。マニラで銅鉱石を買って泉州へ行き個室と交換、リスボンに帰国し、副艦バザしておいて12時に紹介定期船に乗ります。昼食離席している間に、再び淡水に着きますので戻ってきたら再び南蛮、次は14時の紹介定期船に乗って夕食の支度をしている間にまた淡水着、夕食から戻ってくると南蛮して22時の紹介定期船に乗って1日終了。健康的な毎日送っております。なんかそれこそ赤ちゃんの世話みたいですねこれ。俺の傍観これ遠征タイムみたいですよね。いやーね、まあこれで1日どれぐらい稼ぐんだろう、気になりません？
え、どれぐらい稼ぐ？
南蛮交易ってその大航海のゲーム内のお金を稼ぐ上長手段じゃないですか。
うんうんうん、
はい。おっと、すみません、16時、14時って言ってしまう、16時、次は16時のところ、私14時って言ってしまったかもしれないですね。すみません、すみません。だから大体、これは、朝12時、16時、22時。いやー、ほんと、一体どれぐらい1日稼ぐのか、ちょっと気になるところではございます。
うん。
はい、では続きましてリリーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
誕生日に合わせてメガネを新調したリリーです。なんだと？
おお、どんなメガネになったんだろう、というかどんなメガネをかけていたんだろう。
新調したメガネは、回顧的にモノクルですね。 DOL でも身につけることができますね。モノクルのメガネってどんなんだろう。
あの片目の、
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう、実用的に土入りのレンズをはめまして、ハンドメイドのフルオーダーで、メガネ店様に作ってもらいました。本気じゃないですか。
本気メガネ。
生活習慣はなかなか変えられるものじゃございません。まず身につけるものから生活を見てみましょう。時計。若い子が最近つけなくなっているアイテム。中高年の間ではつけることが定着している。リリーは、今年からオメガの時計をつけ始めましたが、つけたりつけなかったりで機械式の時計そのものが止まることが多く習慣化していない。まさに豚に真珠である。そうなんですよね、機械式とか自動巻きの時計とかは、つけておかないとですね、止まりますから。
うん、
まあそういうあなたにはソーラーのタイプとかがおすすめです。
え？
ソーラーのタイプ、ソーラー充電のタイプ。
ああ。
室内光でも一応充電できますから。
うん。
まあ、でもそれですね、オメガとかの高級時計だったら自動巻きの時計とかも非常に多かったりするしますのでね。まあ、大事に使ってあげてください。まあ、最近の人は、その携帯で時計を見る習慣が多くてですね、時計を持ってないって方、多いと思います。各位、私も時計はつけない人間です。はい。ですんで、まあね、まあでもその、なんでしたっけ、営業とかで、その取引先とかで時間確認するときに携帯をチラッと見るのは、まあ、若干ね、失礼に当たるかもしれないですから、
まあ、難しい。
TPO をわきまえて、まあ必要な時はつけるっていうのもありかもしれませんね。
うんうんうん、難しいな。
そうですね。はい。はい、でもう一つメガネ。メガネの需要はいろいろある。知的に見せるためのものがあったり、リリーのメガネは、禁止のために必要なものである。 寝ぼけてメガネをつけたつもりで外そうとしたことも、これは生活の一部になっている。あー、そうですね、
よくわかる。
アリスさんはメガネっ子でしたっけ？
そうです。
メガネっ子でしたっけ？
そうです。最近多いのは、
はい。
スマホいじるときに、
うん。
メガネを、おでこの上に、えいって、あげて、うん。で、スマホいじってて、で、母に何か用事を言いつけられて、
はいはい、
はい。ああ、メガネ、メガネがないメガネがないメガネがないって言うと、母が、って笑ってて、
うん、
へーって思って、あ、あったって感じ。
おでこの上にあるわけですね。
そうなんです。
なんですか、その昔からありそうなギャグは。
ギャグじゃないもん。
でもそんなの、そんな仕草が燃えるって男の子もいると思うんですよ、アリスさん。バッチリですよ。
も、燃えるっていうか燃えられても困るよね。僕必死なんだから。
ですね。
そうだよ。ないんだもん。
で、続いて、メイクですね。最近はうるさくなってメイクをしたまま寝る人もいるという。リリーは酔った時も意識して落とそうとするらしいです。メイクって落とすの大変ですよね。
うん。
メイク落としだけじゃ落ちないですよね。
うん。で、僕は、
はい、
例えば、アイラインとか、
はい、
の、目の周りとかってさ、
はい、
なんか、あんまりこう、クレンジングオイルとかの、
うん、
科学的なものって使いたくないのね。
はははは。
だから、例えば、ココナッツオイルとか、
はい、
シアバターとか、そんなんで、なんだっけ、綿棒につけて、それで落としてる。
まあ私もそのメイクの経験はあるんですが、
うん、
っていうのもあれなんですよ。その昔その舞台役者やってた時に、
うんうん、
舞台メイク、まあ舞台メイクなんかは特に普通の化粧より濃く塗りますからね。
うん、
動乱とか、
うんうん、
そういったのをがっつり塗りますんで、
ね、
終わった後その帰る前に落とすのがすごい大変だったりとかですね。
ああ。
でやらかしてしまったのはその。マニキュアが普通の洗剤じゃ落ちないってことを知らずにですね、
うん、
大変なことになったことがあります。
え、大変なことが大変なこと？
え、じゃあマニキュアをなんか普通の洗剤とかじゃ落とせないってことを俺知らなかったんですよ、うん、
ああ
で、まあその芝居の本番を迎えて、うん、終わった後まあ次の日出社しようと思ったらマニキュアが落ちない。
どうなったの？
いやー、速攻ググってですね、
うん、
コンビニでマニキュア落とし買って会社のトイレで落としましたよ。
あー、惜しい。
いやー、さすがに接客業やのに指につけた真っ赤のマニキュア塗っていくのはどうかなと思って。
真っ赤ですか？
真っ赤だったかな、金だったかな、なんかとにかくキラッキラしてたんですよ。
どっちにしろ派手だよ。
確かね、その、言うたら、ケバイオカマさんの役をやってた時かな、確か。
うんうんうんうん。
で、その時も、そのメイクさんに、マニキュア塗ったりしてもらってですね。
うん。
あれなんですよね、その、普通の、マニキュアとかじゃなくて、メイクさんにやってもらう場合は、もうなんか、絵の具を塗るような筆みたいなんでさ、塗られましたよ。
わ
ー。ですね。だ、それが、ほんま、その、朝風呂で洗剤で落としてから行こうかなって思ったら、落ちねえこれ削り取れみたいな。ねえ、まさかそんなことになるとは思いませんでした。ですので、そのメイクをするときの苦労も、落とすときの苦労も、私は男なのによく知ってます。
でも、動乱って僕塗ったことないんだけど、
はい。
あれは、こう、良いですか？
皮膚呼吸ができなくなります。
そうだよね。
はい。で、さらに服で擦ったりすると服にもついちゃいます。
え？
だから白い服とかで、
うん、
その振り向いたりすると擦れるじゃないですか、衣装とかに。
え？
振り向いたりするときに、衣装に擦れたりするじゃないですか。
うん。
するとその衣装にその動乱がついちゃったりするんですよ。
うんうんうんうんうん。
だから、 白いシャツなんか着ようものならもう大変ですね。もうそのシャツは再利用できなくなります。だって、首周りが幅広になるんですよ。襟周りって言ったらいいかな？
落とせるんでしょ？
落とせないですよ、もうそこまで行くと。衣服についてしまうと。
そうなの？
白い衣服についてしまうと大変ですよ。
いや、でもなんかで落とせるでしょ。
まあ、それなんかで落とせるんでしょうけどね。
うんうんうん。そりゃだって落ちなかったら困るもん。うん、
まあ、だから、基本、その、何でしたっけ、うん。舞台で使う、なんか白シャツとかですね。あのスーツの中に着るようなシャツなんかは、もう結構、使ったらすぐポイするような感じにはなってましたけどね。はい。そしてですね、左手の薬指、リングですね。左手の薬指にはティファニーの伊達結婚リングをはめているそうです。TPO で左手と右手を行き来しているものの、おおむね付けられているイコール生活習慣化。ただし、これは一部では離婚を助長するとの指摘もあるそうです。鼻ピアス。元よりそんなものはしていない。舌ピアスなんすかそれってことです。生活習慣というものは、その人と人となりを映す鏡、価値観の現れです。自分見られているだけではなく見せてもいます。恋人のいない私が言うのもなんですが、見せるではなく魅了するの見せるのような習慣を心がければ片思いも両思いになるかもです。かもです。はい。まあこれね、まあ、指輪、伊達結婚リングは、あれですよね、話しかけられないためにつけるっていうパターンが多いんですけど、
うん、
やっぱ男性って左手の薬指って見るもんなんですかね。
いや、わかんない。
わかんないか。
うん。男じゃないか。
そういえばですね、はい、なんか最近見た、なんか某アニメでですね、まあ、主人公が、ある人にこう、指輪を送るんですが、
はい、
左手の薬指につけさせておるんですよね。
うん。
で、その相手が実は女ではなく男の娘という男と書いて男の子だったっていうのは、あれはまあどうなんかなとかって思ってですね。
え？
はい、じゃあ次行きましょう。鏡さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
さて、お題の私の生活習慣ですが、朝が弱いので少しぼーっとしてタバコを一服。ほうほうほう。ニコ動や両つべの新着動画をチェック。お風呂に入るときはレイヴンズナイトのバックナンバーを聞いて楽しむ。夜は DOL でまたありチャット。で、ワールドオブタンクス、ワーサンダー、ヒーローズ、アンド、ジェネライズ、WOWS などの戦争ゲームでは凶暴になり暴れてしまう。本屋に行くとアニメ雑誌コーナーへ行ってしまう。水曜日はレイヴンズナイトを聞く、などが思い浮かびます。はい。PS 札幌のアニメ漫画フェスティバル、北前2015に今年も行ってきました。夜はすすきのでメイドキャバクラに行ってきました。ではでは。メイドキャバクラっていうのがすごい気になりますよね。
気になりすぎた。
え？メイドキャバクラなんかあるのか。いやもう、かがみさんの生活習慣よりもそのメイドキャバクラの方が気になって仕方がないです。あれですよね、何でしたっけ。なんか結構、ありますよね。コスプレキャバクラ専用案内サイトとか。
何見てんの？
え？いや、私行かないですよ、基本。
先生。
はい。何番書？
テルのショートカットって何でしたっけ？
コントロール T じゃない。コントロール R。
R は返すときだよね。 ね。
R でその手書きです。
え？
R でその送り相手を手書きで入力すればいいじゃないですか。
いや、R 出ないんだよね。
あ、ほんだら正義のところをポチってクリックして、テルに変えたらいいじゃないですか。
あ、これしかないのか。
はい。
もういないね。
名前にこれを入力すれば、あ、あれが、名前にこれを入力すれば。
え？
ごめん、カッコ A で入力したら、エンジェルが出ました。スカイプだ
と。いないよ。エンジェルってこれは、
はい。
え、カッコ A？
カッコ A、カッコ閉じ。
あ、そうなのか。
はい。
そうか、向こうのサーバーか。
EOS サーバーですね、現在。
あ、いらっしゃいました。
はい、では続きまして、泉さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんはです。
私の生活習慣は、1日1回イケメンをめでる。ほうほうほうほうほう。すっかり習慣になってしまいました。某刀の方ですね、多分。
やったー！もう話したいよー。
セボ、何でしたっけ？私のその、お知り合いの女性の方でですね、
うん、
その某船の方も刀の方もどっちもプレイしてる方がいらっしゃるんですよ。
うん、僕もまだ消してないよ。
でね、その人曰く、その女の子はだってたら、そのたとえ弱くてドジっ子でも可愛いなって思ってめでれるらしいんですけど、
男で
弱かったら、ね、弱かって言ったり使えなかったりしたら、なんだこいつ使えねえなーってなるらしいですね。
なるね、うん。
実際そうなんですか？
うん、なんかね。
なんかそのやっぱりその女性のプレイヤーからしたら。男はやっぱ頼りがいのある人間じゃないとダメみたいなんですよね。
うん、というかね。
はい。
うん、例えばその、BL の子世界に、はい。たっぷりつからせようとしても、
はいはいはい。
役立たずの子って、
はい。
魅力がないんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。で、物語とかも考えられないというか、
だから実際どうなんでしょうね、その、何でしたっけ、女の子とかだったら、あの、か弱い子とか、
うん、
ドジっ子とか、守ってあげようっていう本能が、まあ、男は働いてしまうんですよ。
うんうん。
でも女性からして、その、か弱いっていうか、その、役立たずな子ってなると、まあ、うん、当然働く方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
でもやっぱり頼りがいねえなってなるんですかね。どうなんでしょう。
なるね。
ほうほうほうほうほう。やっぱりなりますか。
うん。
アリスさんはもう、あの、刀もプレイしてると思うんですが。
うん、うん。
その、まあ、その人はもう弱っちい、刀の方はもう弱い子は育てたくないぐらいの勢いだったんですよね。こんな頼りねえやつみたいな感じでですね。
僕は、
はい。
まず、はい、刀剣乱舞のいけないところは、
はい、
担当くんたちが、
はい、
短い刀くんたちが、
はい、
どうにもその野戦向きっていう割には、
はい、
もうカンコレみたいに野戦って突入するんじゃなくて野戦マップってなっちゃうんですよ。
でもそこでもなんかでっかい子には勝てないんですよね。
勝てないんですよ。
でっかい子より、あの、活躍しないんですよね。
そう。要するに、一番でっかい子を連れて、ね、三人も連れてきゃいいみたいな状態なんですよ。
となるとですね、その子を愛して最後まで育ててあげようって気にはなりますか？
僕は、
はい、
今その担当の、さよさもんじっていう、
はい、
あの、ちょっと影のあるキャラの子を、
うん、
早く育てようと思って、メインに頭につけて、
はい、
で、ものすごく育ってるんだけど、
はいはいはい。
もう敵の王たちに一撃ですよ、みたいな状態で。
ああ、なるほどね。
うん、それに早く耐えるぐらいのレベルになって、って思うけど、難しい。
いやー、その某カンコレでもですね。
うん。
どうしようも役、どう考えても役立たずな子がいるんですよ。
うん。
かもかも言う、どう考えても役立たずな子がおるんですよ。いや、でもその子は可愛いから育ててます。キリ。
うん。
結構なことになってます。うん。通常戦闘でも野戦でも全く活躍できません。遠征でも役立たずです。
おう。
ね、そんなカモカモ優子がいますけど、まあね、そのうち活躍できることをこう、あれしてしつつ。まあそんなこんなでですね、男女差別だって言われそうな気もしますが、
うん。
まあ、頼りになる男でありたいと俺は思っております。はい、では続いてキューベイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
スタミナと最大ヒットポイントが少なくて地球戦に弱いキューベイです。おー。まあでもキューベイさんは無限増殖っていう技が使えそうな。うん。さて今回のお題は生活習慣。一昨日、知人の途方がやってきました。
おー。
彼はある意味羨ましい生き方をしていました。仕事をやりたい時にやって満足するまで遊び好きなものを食べていました。仕事をお願いしようと、連絡するとゲームをもう少しでクリアできるからその後なら受けます。オフの時はラノベ100冊買っちゃって読むのが大変。食事は主にジャンクフード。彼の部屋にはコーラ2リットルの箱がたくさん、備蓄されていました。運動はろくにせず寝たい時に寝て起きたい時に起きる。当然徐々に体は蝕まれていきます。今年の春以降連絡が取れなくなっていたのですが、彼の妹さんから亡くなった連絡が来ました。肝臓、膵臓がボロボロ、糖尿に結石やらいろいろと併発していたそうです。仕事仲間からは差もありなんと言われていたけどね。年齢は40代半ば、若いかもしれないけどこの生活なら当然だよね。ただ受けたお仕事はきっちりやり遂げる人だったから誰も文句言う人はいなかった。外注プログラマーさんで、月100万の単価の方ですね。腕の確かなフリーランスプログラマーさんが減ったのはとても残念です。というわけでリスナーさんはこういう生活習慣、かっこ病にならないよう気をつけようね。っていうことですね。まあ、やっぱりその生きてなんぼですからね。
うん。
まあ、でも、その、この、まあ、お亡くなりになった方、まあ、残念ではございますが、まあ、でもその逆に言ったら、自分のやりたいことをやり遂げて、やること、やりたいことをやり続けた、ですから、
うん。
だから実際どうなんでしょうね、その、何でしたっけ。やりたいことがやれずに長生きするのと、ひたすらやりたいことをやって、早くに亡くなってしまうのと、どっちがいい人生なのか、っていうのは永遠の課題のような気がしますよね。まあ、私はその、ひたすら長生きしたい人間なんですけど、まあ、今の生活習慣を、続けてれば、長生きは難しいかもしれませんね。
え？どういうこと？
まあ、私が長生きしたいって言うっていうのは先を見てみたいっていうだけの話なんですけどね。まあ、私がもし死んでからも、まあ、言うたら時代は進んでいくわけじゃないですか。
うん。
その未来に何が起こるのかっていうのを見てみたいっていうのが、もう私の願望ではありますからね。そういう意味では早いところはその電脳化だとかサイボーグ化だとかできるようになる、世界やってこねえかなーとかって思ったりしてます。
今さ、はい、今さ、
はいはいはい。
ほら、普通ね、
はい。
冷凍すると、
はい。
水分がなくなっちゃうんですよね。
いや、確か膨張して細胞が割れるんじゃん。
あ、うんうんうんうん。
ですよね。
んで、それを、
はい。
改善して、はい、頭だけとか、
はい。
いろんなの冷凍でほら保存するような会社があって、
まあそれだと未来で蘇生技術ができたら未来の姿を見ることができるかもしれない、
うん、
ですね。まあ実際どうなんでしょうかね。
ねえ、
はい、では続きまして、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
鬼怒川決壊で、民主党主に連とかが吠えてますが、また得意のブーメランにならなきゃいいねと思っているチェルミムです。こんばんは。
こんばんは。
その昔何かほざいてましたなあんたらということでございますが、まあ、ちょっといろいろとそのあの事件も何でしたっけ、人災なのか人災かもしれないとかね、そんないろんな話は出てますが、まあ検証結果が出るまではね、どうなるかわかりません。はい、なんかすごいそのどこがやったかっていうその業者間でのなすりつけ合いも起こってるらしいですけど、まあさすがにそのね、なかなか事件が事件だけに、まああとはその鬼怒川決壊の事件で私がすごく印象に残ったのはヘーベルハウスがすごく丈夫だということを改めて知らされたという。アリスさん見ました？
わかんない。何？
ヘーベルハウスだけが流されずに平然と立ち残ってたっていう。
本当？
はい。
ヘーベルハウスって一軒じゃなくて？
いや、ヘーベルハウスの家がですね、
ヘーベルハウスが建てた家だけ？
ヘーベルハウスって朝日化成が建てた、朝日化成が建てたヘーベルハウスって家が流されずに残って、さらに流れてきた家を受け止めて、
うん、
その先にいる、おじいちゃんを助けたっていうね。
すごい、そんなことがあったんだ。
そんなことがあったんですよ。
知らなかった。
で、まあそのヘーベルハウスの価値が一気に上がってですね、
うん、
株価がドーンって、
みんなヘーベルハウスで家建ててくれみたいな状態。
でもあれを建てようと思ったらですね、うん、同じグレードの家が一軒建てるだけで同じグレードの家が、二軒建つそうです。
ヘーベルハウスって言うとさ、
はい、
はーい、
そうそう、
ちょっと思い出すんでしょ。
そうです、そうです、まさにそれです。
すごいなぁ、はい。
だからヘーベルハウス、これがまあ、ニュースとかに載ってるやつなんですが、
うん。
なんか白い家が一軒だけポツンと。写真を見ていただければ。なんかその、でも某ヘーベルハウスは結構逸話があってですね、その、何でしたっけ。大震災の時なんかも、
うん、
なんか自分の家は、中の、棚とかそういうのは倒れてぐちゃぐちゃに、中はぐちゃぐちゃになったけど、外を見たら自分の家以外はえらいことになってたとかですね。
うん。
で、火事で燃えてたんですが、火事が燃え広がってたんですけど、そのヘーベルハウスが壁になって、そっから先が燃えなかったとかね。
犬と夫婦とか。
そうなんです。家が流れてきたのを受け止めてるんですよ。
電柱おじさん。
そうなんです。電柱おじさんもこのヘーベルハウスがあったおかげで助かったんです。
あ、そうなの？
だってそのヘーベルハウスがないところの電柱は倒れてますからね。
そうだよね。
はい。
すーごいね。ヘーベルハウスすごい。ていうかヘーベルハウスおかしい。
ですよね。
すごい。場所とかの関係とかないのかな？流れがほら。
まあでもその、何でしたっけ？この家の持ち主自体ですね。
うん、
もともとこの家を建てるときにですね。
うん。
まあヘーベルハウスさんなんですけど、そのこういう災害が起こったときには、家にいた方が安心だよっていうのを聞いていたそうです。
うんうんうん。
で、あの、以前から災害時が、災害時とかは、家に留まるように家族で話をしていたそうです。でも、この、まあ、新聞とかによるとですね、まあ、3年前に新築された家なんですが、まあ、持ち主は、あの、東日本大震災を踏まえて、地震に強い家にしたかった。ですね。うんうん、だから、ヘイベルハウスって鉄骨なんですよ。
そうなの？マンション並みか。はい、
だから、これ、この家なんですけど、鉄骨2階建ての上、さらにコンクリートの基礎の他にですね、18本もの杭が地中に打ち込まれている設計になってるらしいです。
すっごい。怖いなぁ。
すごいですね、これ。だからもう、家というよりも要塞ですよね、ここまで行くと。
マンションだよ、個人マンション。
はい。だ、まあ、その、当然まあ、旭化成さんのヘイベルハウスよりも、と同じような家を建ててる会社もあるんですが、うん、あまりにもこれ、インパクトが強かったがためにですね、うん、某旭化成さんの株価が上がる、前兆があったんで、
うん、
買おうとしたんです、私も。
うん。
買おうとしたらですね、最低100万用意しないといけなかったですね。
うわ
ぁ。あ、資金ねえ、やめとこって思って買いませんでした、結局。
残念。
だからまあ、この某、ヘイベルハウスさん、なんですが、本当ね、建てようと思ったら同じ家2軒ぐらい建ちますん。同じグレードの家2軒ぐらい建ちますんでね。まあ予算の都合がつくんでしたら、まあこういう家も建
てて。5000万から6000万が平気みたいな感じ。
そうです。まあちょっとその辺の金額はわからないですけどね。まあ、ゲーム代だとなんか坪単価が80万だそうですね。まさに要塞です。
すごい。すごい、ヘイベルハウスってそんなんだったんだ。
みたいですね。
あー。
だからその、大震災の時なんかも、なんか電話がかかってきて、この程度の揺れではびくともしないので、家でいてくださいとかね。いろいろとこう、伝説が残ってます。
すごいな
ぁ。すごい、宣伝になりましたよね。
ヘイベルハウスか。
ヘイベルハウス。まあ、でも、その意外にですね、その地震とか、
うん、
地震とかに強い家って、その、プレハブ小屋とかはすごい強かったりするらしいですよ。
プレハブ？
はい。
なんで？
軽いから。
流されちゃわない？
いや、水害には弱いですよ、そりゃ。
ああ、そっかそっか。地震か。
地震にはプレハブはすごい強いらしいです。
まあ、うん、でも、2階はちょっと不安だな。
まあ、2階は不安ですけどね。
うん、
まあ、その、なんだっけ、小さめの軽いプレハブ小屋だったらさ、むしろ倒れてきても大丈夫なレベルかもしれませんからね。倒れるというか、その、崩れても。
うん。
だま、水害に関してはもう本当、なんかもう基礎もそうですし、
うん、
杭も打ち込みすぎみたいな。それが、うん、それがあってそのヘイベルハウスのその作ってる最中の画像とかそんなもチラチラ見たんですけど、うん、いやーね、ほんま
あれか、
ほんまごついですね。
地球のインプラントみたいな状態か。
ほんまごついですね。はい、では、こんなもんかな。まあ、生活習慣ですね。生活習慣は正しい生活習慣を送るっていうのも、まあ、重要なことだとは思いますが、やっぱりその、自分のね、やりたいことをやれるように時間の配分とか調整とかしつつ、ね、やるっていうのも十分、有効なことだとは思います。まあ、私なんかもその、逆に言ったら、 レイブンズナイトをやるために夕方から寝るという変な習慣がついてるっていうのもありますけどね。
うん、
この習慣は不健康だからといって正そうとは思いません。
うん。
まあ無理しないように、体は、何しかまあ体は資本です。やばいと思ったら無理をしない。ね。
うんうん、
まあこの、今後は、何でしたっけ？季節の変わり目で風邪をひいたりする可能性非常に高くなると思います。
うちね、今日ね、父が風邪ひいたって聞いてちょっと怖くて。
うわぁ。まあ前兆を見たらね、早めに対策を取るっていうのが重要だと思います。ですんでね、はい、皆さんも体には気をつけて、生活習慣、ね。
はい。
生活していっていただければと思います。というわけで本日のお題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
季節の変わり目ですよ、アリスさん。
季節の変わり目、
このね、冷房をつけると寒い、冷房を消すと暑い、これどうすりゃいいですか、ほんと。
そうなんだよ。それでね、冷房は消して、
はい、
2リットルのペットボトルに水を詰め込んで、
はい、はあはあ、
湯たんぽならぬ冷たんぽとして、
はい、
抱っこして寝てます。
わぁ、いいね。湯たんぽならぬ冷たんぽ。
冷
たんぽ。まあでもなんか冷たんぽこのうちぬるーなったりしないですか？
鉄までは持つ。
まあね、そんなこんなで、本当不安定な気温ですね。暑くなったり寒くなったり、まあもう最近はもうずっと寒くなる一方ではございますが、風邪をひかないように本当気をつけてください。私も睡眠時間が結構最近バラバラになってまして、大変無念なんですが、大変なんですが、まあ、そんなわけで、何だったっけ、何を言おうとしてたか忘れてしまった。何を言おうとしてたか忘れてしまいました。
生活習慣
してください。
え
はい、というわけで来週は23日水曜日祝日なんですが、
うん、
ちょっと23日に関しては私ちょっとなんかイベントが入ってたと思います、うん、ですので帰宅が遅くなったりしたりしたら、ちょっとまずいので、
うんうん、
今のうちにまあ23日に関しては何、
うん、
でしたっけ、レイブンズナイトプチということでですね、
はい、
はい、開始時間を1時間遅らせます。
ですので11時から
時、はい、11時から20、12時までの1時間のみレイブンズナイトプチっていうことにしておきたいと思います。
もう了解した。
でまたですね、何でしたっけ、ちょっとそれでも厳しいなってなりそうでしたら、事前に、まあ、スマホから事前に連絡は入れれると思いますので、その時はちょっとご了承くださいませ。はい、ですので、まあ、ちょっと来週の23日祝日ではございますがどうなるか分かりませんので、あらかじめご了承いただければと思います。はい、そんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は先ほどお伝えした通りでございます。この放送をお送りしましたのは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
ちょっとだけ眠いけどなんか眠気が来てないような気がするアリスラスです。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。